ゴールデンウィーク、どこにも行けない私類の自分を慰める、また、お仕事頑張ってる、もうすぐ仕事になっちゃう方の最後のね、夜を、まあ、最後に近い夜を皆さんで楽しみたいなと思いまして、バイクにまつわる、バカな話、楽しい話、いい話をして、まあちょっと、ほっこりしましょうよという企画をやります。第1回、バカバイク。まあ内容は、何でもいいです。バイク関係のお話で、ネットをね、こう誹謗中傷、嫌な話、悪口で使うんじゃなくて、まあ楽しむ方向で使ってワイワイやりましょうと。飲みに行けないけど、家で飲んでるつもり的な。まあ飲んでない、今アイスコーヒー飲んでるけど、そんな感じで気楽にね、1時間か2時間ぐらいやろうかなと思います。で、いきなりいい話、何の話って言っても、きっかけがつかみにくいと思うので、グッドスピードの最新回のブログにネタ、この例を、こんな話題とかどうですかっていう例を挙げました。今ざっと読んでみます。とりあえず乾杯。よいしょ。ハピさんにね、今日はね、今日はアイスコーヒー。今日は飲まないです。しばらく家で飲むのやめようかなと思ってね。飲むの外で飲もうかなって思いまして。まずね、ネタの方、ネタの例。第1回バカバイク。まず、こんなツーリングは嫌だ。実話から風の噂まで。次、激辛バイクレビューのコーナー。愛を持って厳しくレビュー。ただし、角が立たないように自分のバイクで、かつ過剰書きに。次、仲間が連れてきた味のあるライダーの思い出。次、本当あの人すごいんだよね。パイセンの伝説。次、昔のバイクはすごかった。まあ、実話からネタ話まで。次、君の名は、旅先で出会った強烈キャラライダー。次、ツーリングクラブバイクチームあるある。女性絡みで崩壊とか、人間関係がめんどくさいとか。嫌な話だな、これな、趣旨と違うな。まあ、楽しい話もあるもんね。まあ、笑える程度の話で。はい。で、次、びっくりしたバイク屋さんの思い出。次、旅先で見つけた変なお店。次、ツーリングで体験したがっかりスポットと予想外に良かったびっくりスポット。次、ツーリング甘辛体験。ツーリング先で起こった予想外のラッキーと苦労話。次、ツーリング先でやっているちょっと意外な遊び。自分ならではのこだわりや気の持ちよう。まあまあ、城巡りとかもそうですよね。次、バイクやツーリングにまつわる忘れられない出会い、体験など。オカルト体験でもいいですよ。次、女性ライダーのちょいエロい仕草。バイクのはタククロさんリクエストのお題ですね。ここをしっかり言っておきますよ。と、内緒にしてるけど、家族にごめんなさい。次が、ナンシーおじさん武勇伝。次、ピンクツーリングの思い出。次が、愛車をモビルスーツに例えたら何？その理由は？まあ、その他自由。笑える話、面白い話、いい話なら、何でもいいです。バッとね、今書き起こしていただいてもいいですし、書いていただいてるやつを貼り付けていただいてもいいんで、書き込んでいただいたのを拾いながら、ちょっと皆さんでぐだぐだ楽しんでいきたいなと、それに突っ込んでいきたいなと思います。はい。ゴーズさん。ゴーズさんこんばんは。昔、仲間内のキャンプに行って、テントを設営後に寝袋を忘れたことに気がついた。これはどうしたんですかね、その対策は。これ初めて北海道に行った時に、普通はツアラーっていうかライダーの中では、エセライダーってあだ名を付けられてた CBR250WR 乗りがいまして、まずね、寝袋持ってねえし、テントも持ってねえんだけど、キャンプ場に転がんで、入り込んできて、昔の、まあ、そう、ビフカのキャンプ場だったんだけど、昔、ライダーすごい行ったから、まあ、自然と何隣近所の人とは仲良くなってさ、どっから来たのよって、これ、ジンギスカン食べなよ、みたいな感じで、 で、ご散々ごちそうになって飲み食いして、しまいには夜俺たちのテントに泊めてくれって転がり込んできて、しかもそこでネゲロを吐くというね、あのエセライダーの思い出がありますね。俺の相棒、うん、初めてそのテントを使ってキャンプをした、その初テントの初日に知らねえやつに、ネゲロを吐かれるというね、その後俺ら二人その、なんだ、二三人用キャンプ、テントで、泊まるっていう旅だったのに、もう、なんで翌日からゲロ吐かれたテントで旅をしなきゃいけなかったっていう話でしたな。はい。アピコさん、コーラで乾杯。ムボさん、こんばんは。ラットさん、こんばんは。あれ、ラットさん、まだ出先っすよね。今日宿か。ぼちぼち帰りっすね。新平さん。高校生の時、ナンバー曲げてゲンチャリに乗ってた友人が白バイに止められて、風の抵抗で曲がっちゃったのかなと言ったら、そんなスピードで走ってたのかと怒られてた。まあ、おまわりさんが、一枚上手ですね。まあ、それで突っ込んで返してくれるから、まあ、笑い話でいいですよね。でも何、ナンバーめくってさ、跳ね上げてんのは、ダセーなって思っちゃうんですよね。まあ、それより見られる方がいいってことなんですかね。気に入らないけど、まだ角度調整式ナンバーステイで、ナンバーの角度を水平なり上に上げてる方が、まだ、マシというか、仕上がりはいい気がするんだけど、いや、まあ、腹立つけど、ナンバー隠すなよ。ナンバー見なくすんのは嫌なんだけど、ナンバー自体をさ、シャチホコみたいにこうひん曲げちゃってめくってるのは、あれはひどいなと思いました。なんか仕上がり的に。新平さん、内緒にしてるけど家族にごめんなさいの、テーマですね。実は内緒で3台目買いましたと。何を買ったんすか？KX と KX85 とグラストラッカーと3台目ですか？ちょっと気になりますね。レックスさん、味のある人に投稿していいですか？いや、投稿していいですかじゃないですよ。投稿してください。今日は投稿してもらう回ですから。どうしようかな。今日のバカバイクチャンピオンには、一番、こう、何、ハート掴まれる話か、一番、ドッと湧いた話していただいた方には、なんか、商品をつけたいと思うんですが、今、取り立てで、これといったあれがないんだけど、なんかステッカーかなんか送りますんで、はい。じゃんじゃんこれで書き込んでください。ゴーズさん、高速道路の走行中は、なるべく制限速度を一定走行で燃費走行を心がける。でも変な車がいると加速してしまうんだよな。そうね、なんか、近寄りたくないなっていう車を先に行かせるか、抜き去って追いやるか。っていうので言うと、やっぱちょっと抜き去りたくなっちゃうところあるなっていう気はしますね。でも前に出ちゃうとさ、ペースを緩めると追いつかれても嫌だなってことで、ずっとなんか気持ちせかされる面もあるから、本当はまあ抜かないで距離を置いた方がいいんでしょうね。最近クルーズコントロール欲しいなって思うようになったんですけど、その理由ってのが、あれで100キロとか105キロにセットしていけばスピード違反しなくていいなっていう、その、何？つい周りのペースが上がると、ペースが上がってしまって110キロとかさ、一度、流れでペースが上がっちゃうと、なんとなくその、落とす方向にアジャストするのって、心理的になんかめんどくさいっていうか、一旦上がっちゃうとそのまま走ってしまうようなことが多いので、落とす方向に、っていうのはなんか面倒くさくなくていいなと。一旦追い抜きをかけても、105キロで追い越しかけても、もし110キロで追い越しかけても、またアクセル離せば105なり100キロでこの落ち着いてくれるわけだから、捕まんなくていいなっていう意味で、クルーズコントロールが欲しくなりました。別に変わらないですけど。レックスさん。僕が会ったことをあるネジの外れたライダーといえば、数年前に日帰りでチリ浜に行った時に、ちょっと待って、 広島から千里浜に日帰りで行ってる方もだいぶ年中外れてる気がするんだけど、東尋坊付近であったライダーで、ヘイスト250。あー、これ、なんだっけ、中国製かなんかのアメリカンですよね。ヘイスト250という、ミーハン短気筒リジットサスのバイクで、14馬力しかないバイクに乗って走っていました。ナンバーが自分の地元の静岡ナンバー。静岡から千里浜にヘイストで行ってたと。ヘイスト、最近めっきり見なくなったじゃないですか。そんなにいい出来じゃなかったっぽい話を聞いてますよ。新車を売ってるお店の方から伺ったのが、バイクってサイドスタンドで左に傾けて停車すると、ハンドル左に切れるじゃないですか。何そんなセルフステアで。ただなんかフレームだかネックだかの、この設計の問題？ねじれてるのか、ホイールに対しての何取れるような取り方なのかな、もう設計上そうなのか、もしくは精度が悪すぎるのかわかんないけど、バイクを左に傾けてサイドスタンドで止めると、ハンドルが右に切れる。勝手にガコーン。それが1台だけじゃなくて、ちょくちょくあるって言ってました。大丈夫かな？なんてね。一時、ヤングマシンとかでも紹介してましたけど、一気に見なくなりましたね。タドアイさん。長野会行きたかったなーと、来てくださいよ。何か、とにかく休むってこう、仕事ね、会社に叩きつけて。そうもいかないですけど、まあ、それでもゴールデンウィーク遊び来たかったなーって返しておきますわ。アンディさん。愛車 ZZR1400、モビルスーツに例えるなら、ビグザム。大きくて、性能もいいのに使いこなせていないと。うん。まあ、緑っぽいのもあるしね。そうっすな。モビルアーマークラス的に感じるかもしれないですね。なんか4連のヘッドライトがさ、あれがこのビグザムの腹回り、腹っていうのかな？胴回り？胴？わかんないけど、カニみたいなボディのさ、横にあるメガ粒子砲のこの発射口みたいな感じ。ミサイルかな？そんな気がしますね。今日昼間なんかの、馬枠戦を作り直した動画が YouTube に上がってて、ついそれを見てしまったばっかりなんで、なんかちょっと生々しい気ですけど。違う！その前に、昨日 Amazon プライムで G オリジン4を見て、ドズルが校長やってるシーンを見てたんで、なんか懐かしいなぁなんて思って見ておりました。はい、レックスさん、ヘイストの実写を初めて見たのと合わせて休憩時に声をかけさせてもらったら、静岡から日帰りで来てるとのこと、人のことは言えませんが、リジットサスの250で往復約800キロ高速利用を走っていたというのを、聞いてびっくりしました。やりたくないね、疲れるんだろうな。まあでもまあ思い出になるからね、そういうのもね。はい。まあ、すごい人ですね。レックさんが、僕の距離感欠乏は、大型バイク高速利用ですから、まだまだ下っ端です。この人も高速利用でしょ？うん。そして、出身高校が一緒だったというオチがつきました。案外世の中狭いもんですよね。800キロか。まあ、青森まで行って100キロ戻ってくるぐらいの感覚でしょ？やれるけど、楽しいかってやれると、何度かそういう距離も走りましたけど、割と淡々とした移動でしたね、俺にとっては。ちょっとなんかね、物足りない思いがあったので、もうちょっと寄り道したり何か途中でできる旅がいい。どっちかというと好きですね。目的があるときいいよ。北海道まで行かなきゃいけないとかさ。はい。ゴーズさん、当時ブランケットを借りて寝ました。寝袋忘れてただけですね。ブランケットがあるからすごいですよね。うん、みんな割とあれですね、いい子ちゃんの話が多いですね。これなら、あれじゃないですか、もう、俺のテントじゃないけどさ、初キャンプで、 初キャンプで下ろしたテントに知らねえやつに逃げろ吐かれた話が一番優勝じゃないですか。うん、ハピコさん。去年、山形の宿で出会った65歳でバイク免許取ったおじさま。すごいっすな。なんだろう、こう、定年、リタイアとともに取ったのかな。教習車と同じ NC7 班を購入されたそう。若い頃自分で登った山々をバイクでツーリングするんだとのことで素敵ないい話だなぁと。お互いいい旅をと別れるのもいいなと思う。ご年配の方に山やってる方も多いですからね。まあ登るわけじゃないのかな。でも結構ツーリング先でも登ったからな。足にはいいですよね。で、登山道のとっつき口までバイクができやすかったりもしますから。いいね。まあ、でもね、定年してから乗りたいな、やりたいなっていうのはね、まあ、見てると、なんだかんだ体が動かなくなったりとか、自分が家族がとかがあって、予定してたのにできないっていうのが、うちの、まあ、本当身近な、親族でも定年して、あちこち旅しようかなとか思ってたら体調崩しちゃってなんてのは本当にあるんで、定年する1ヶ月前、2ヶ月ぐらい前から調子悪くなってっていうね。本当、わかんないもんですね。やれる間にやった方がいい気もします。はい。新平さん、3代目は株。まあ株なら許してもらえるんじゃないかな。なんか実用的ですね。僕もなんとなく今、下駄バイク見繕ってますんで、もういらなくなったらご連絡ください。はい。タドアイさん。俺も3代目買いました。タドアイさんなんかいっぱい持ってる感じですもんね。DZR に、あとなんだっけ、ウラルだっけ。持ってませんでしたかね。3代目は何買ったんでしょうか。どんなモビルスーツを買ったんでしょうかね。辰丸さんこんばんは。中山バイクの中田さんかな。中田さん、先日8代目をゲットできそうな話が来ましたって、トゥデイの8代目かな。多分、個人で8台トゥデイ持ってる人は日本にいないんじゃないかなと思う。レンタルバイクやったらいいんじゃないですかね。近所のお寺巡りとかさせるのとかに。普段はレンタルしといて、あれ事業者登録すれば、いいだけだから案外いいんじゃないですか。普段レンタルバイクで走らせといて、イベントの時はレーサーになると。なんか向こうの方だから、世界遺産の、寺とか巡らすときいいんじゃないですかね。中国人とかいっぱい借りに行くんじゃないですかね。中国の人あれか、免許問題でそうそう貸せないのか。ダメだな。新平さん、三代目、所有は味わい深いです。これ、内緒で入手できて内緒で置けてるのがすごいですよね。新平さんもタドアイさんに対してですね、みんな。私も、マックス5、6台、原付まで入れれば5、6台の時もあったので、大型3台、原付2台とか、大型2台、中型、1台、125、1台、ゲンチャリ2台とか。だからまあ、複数台、所有したくなる時もあるよねって。使い分けちゃうもんね。コケタルベタさん、こんばんは。タドアイさん。ドカティ乗ってた頃に会ったカブのじいさん。おじいさんが、これ何 cc? って聞いて、900です。わしは84歳やと言われてリアクションに困ったと性格もあると思うんですけど、55ぐらい過ぎたぐらいのご年配の方で、割と話聞いてくれない人いますよね。自分の思ってることを一方的に言ってくる例と、あと質問をこっちに質問してくるくせに、その質問に対してこっちが答えてる最中に別の質問してくるとか、興味ないなら聞かないでくれみたいなね、 それの、しかもそのパターンの人は、その繰り返しなの。で、じゃあ次の質問に回答してると、もう話違うことに興味いっちゃってる、ね。そんな方がいらっしゃるなっていうふうに常々思っております。レックスさんも、千里浜日帰りでしたよと。走り通しじゃないですかね。いや、まあそういう目的が一個あってね、そこに行くっていう、そういうタイプもいいと思いますけどね。なんか、せっかく行ったからってもったいなくなっちゃって、まず泊まりたくなっちゃうんですね。自分の場合ね。ただいさん、複数台持ちはやめようと思ってたんですけどね。って、まあ、みんなそう言うんじゃないですかね。これ、タバコもお酒も複数台持ちも。はい。ゴーズさん、キャンプに行った時に、女性がテント設営中の後ろ姿がセクシーに感じてしまう。あるじゃないでしょうか。特に長旅の時とかやばいっすね。もう一週間とか二週間とかだと、だんだん悶々としてくるんでやばいっすね。はい。みんな可愛く見えてくる。ただいさん、福井のキャンプ場で幽霊見た話しましょうか。ぜひ、ぜひ、これをお伺いしたいっすね。オカルト的な話は俺信じてないんですよ。信じてないのはこういう理由でっていうそのもあるんですけど、でも信じてないけど嫌いじゃないからこそ逆に信じたくなるぐらいの話を聞きたいですね。これぜひぜひ、つぶやくもさん期待は、あ、この幽霊の話に期待ってことですね。で、うむぼうさんは、ハピコ姉さんのお話は綺麗な話です。まあいい話でもいいですよね。ほっこりする話はね。アンリーさんも幽霊話聞きたいと。ああ、これちょっと期待大ですね。レックスさん、神戸から原付で四国行こうとして、しまなみ海道を入ったら思ったより田舎で、尾道まで戻ってきた学生二人組がいたなぁと。思ったより田舎で、思ったより田舎でってことは四国に見切りをつけて戻ってきたってことなんですかね。なんもねえと。もしくは装備が足りなかったのか。しまなみ海道走ったことないんですよね。行ってみたいですね。今、ホットだし。タドアイさんは B の増車した。新平さん、友人が某ショップのチームのレーサーだったんですけど、毎週ショップに顔を出すのに、体力つけるためにランニングしながら来い、5キロぐらい、と社長に言われたのに、ゲンチャリで行って手前に止めて100メートルぐらいダッシュしてから、入店してた。まあ、ダメですね。その方はその後退正したんでしょうかね。俺、やっぱ身近なレースやってた方は、レースの前には桃上げしながら、筑波サーキットのコースの周りを何往復もして、まあ、20分、30分アップをしてからレースに臨んでたって言ってましたね。有酸素状態まで持ってって、スタートして、最初の5分後ぐらいの、エネルギー切れを起こさないように、してから、体温めてからレースでやってましたね。ハピコさん、後から考えて一緒に走りましょうとか言えなかったのが残念でした。あ、さっきの65歳の、ダンディなおじさんの話ですね。まあ、いい思い出になるでしょうね。辰丸さん、と、ルイさんの長旅は、悶々としなくて済んでるイメージ。いや、ちょっと悶々としてる時もあるんですよ。2回に1回は悶々としてますね。はい。50杯ぐらいですね。ただいさん。買い物用ですが、意外に良いので遠出もしたいですね。あ、B のですね。まあ、ネットインあるんだけど、便利だしね。スクーターね。はい、レックさん。ちゃんと観光して、千里浜、兼六園、小松航空博物館。あ、結構回ってますね。日本自動車博物館、東尋坊、蕎麦屋、ヨーロッパ圏でソースカツ。で、締めました。すごいっすね。日帰りでここまで回ってた。すごい時間計画していくって言ってましたもんね。これ日帰りっても結構走ってんじゃないですか。20時間以上。走ってるってか、その何。すげえ早朝出て夜中に帰ってくるっていうか。若さ溢れるツーリングですな。 タブアイさん、11月の末に無人のキャンプ場に一人で泊まった時、外に騒がしさを感じて夜中に起きた。11月末の無人のキャンプ場、どちらのキャンプ場ですか？どんな騒がしさだったのか。レックさん、学生はネットカフェくらい島並海道内にあるだろうと思ったけど、何もなくて戻ってきたと言ってました。浅はかだな、あると思うのかな。あるわけねえだろって言ったことないけど、俺は思うけど、やっぱり便利な土地で育ったというか生活してるとそう思うんですかね。尾道駅を駅と認識できないくらい都会っ子でした。そう、まあ、尾道駅、まあ、道っ端にいきなり駅前がある感じですからね。まあ、育った環境か。セロリですな。怖いさん、北海道でしょ、まだ。いいなぁと思いながらもすげえ寒そうだなぁと思っております。旅先で、ナンシーおじいさん。これいくらおじいさんによく遭遇しますが、これ何キロ出るの？おじいさんには真剣に400キロ出ます。新幹線より早いんですよ、とお話しします。すごい時代はできたもんだ、と夢を持って旅立ってもらうようにしてます。失礼だ。そっか。なんて答えようかな。普通に答えてたな。ポケットの中には何が入ってんのって言われていい、夢と希望って答えるぐらいの、ウィッと思った回答を用意しておきたいですな。ナオキンさん、ハーネスを組みながら聞いています。端子をかしめるのは楽しいですね。ギボシ？あれ、まあ、好きですね。あれもなんかね、本当何、ギボシかしめるさ、かしめる工具の使いやすさによって、本当なんかね、安物ダメだ。安物はまずだね、この何、硬かったりさ、開いたり閉じたりが硬かったりと、どうにもこの綺麗に、ギボシのあれが、爪がこう、両サイドがくるって丸まずに、型が、エッジができたりして、とかね、なんかその、うまく気に入った工具になかなか当たらなくて。まあでもちゃんとしていいの買えばいいんだろうけどね。休む数ダメですね、あれはね。はい。まあよく、スリーブを入れ忘れて、ギボシ締め込んで作ってますよ。はい。ナオキンさんは愛車をモビルスーツに例えたら何？カブ C50 はモビルスーツならばザク。名車と言われ持ち上げられるけど、実際はただの量産型。ブレーキをかけるとフロントフォークが上がるのはちょっと。上がる？ブレーキかけると上がる？上がるのか。俺そう言われてみると株にちゃんと乗ったことないっすね。便利や普通のテレスコだからな。まあでもまあ量産型、汎用性が高い。まあ、ザクっすな。ザク、バイクに例えると何かなって言われると、まあ、カブもそのイメージだし、あとはなんだろうな、VTR じゃ言い過ぎだしな。量産型、早くはない。汎用性が高い。VTR とかセローかな。そんなのも、まあ、ザクバイクに入る気がしますね。はい。まあ、緑っぽいのも多いし、そんな感じかな。レックスさん、日帰り千里浜は0時出発で翌朝帰宅。日帰ってねえじゃないですか。一泊二日。俺は、これ事実上、一泊二日コースを寝ずに帰ってきただけっていうだけじゃないですか。辛いよ、辛い。まあでも、例えば翌日家にいなきゃいけないとか仕事行かなきゃいけないっていう状況の中で、こう、若さが達成させた旅ですかね。俺も友人が日帰り京都行くんですよ。仕事終わってから夜出てって、朝着いて2時間ぐらい仮眠して、で、昼過ぎとか夕方まで観光して、で帰ってくる。だから、いや、そいつのは本当に日帰りだな。一日の中で行ってますね、24時間で。 しかも、いつも11月頃に行こうって言われて、いや、行くのはいいんだけど、やだよ、泊まってきたいよ、つって、そんな風に言ってますね、俺は。うん。タドアイさん。さっきの、心霊話、幽霊話続きですね。で、外が、テント外がなんか騒がしいと思ったと。何時ぐらいなんですかね、これね、夜中ね。テントの外に出てみると、キャンプ場がテントで埋め尽くされていて、ああ、このキャンプ場人気あるだなと思ってテントに入ったと。ああ、じゃあ、そんなんだ。明るいうちもしくは、
今回はここまで。
次回に続く。
イエーイ。
ツーリングスポットデータベース番組バイクノーンは、この番組は皆さんから教えていただいたバイクにまつわるツーリングスポットやグルメ、イベントなどを紹介する番組です。そのスポットを Google マップでも共有しています。ポッドキャストにて月2回程度放送中。皆さん聞いてくださいね。